100日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカー。おはようございます。3月6日月曜日朝7時、名古屋からお届けしています。ユースワーカー社会教育士の白川陽一、白さんです。若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら、居場所づくりや地域づくりなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。昨日マイプロジェクトというお話をしましてですね、お互いの人生を支え合うっていう、まあ、仕組みだと思ってるんですが、それのこう本当に一番最初の僕の実践の、話をしました。で、一旦はそれで落ち着くんですけども、コロナ禍になってですね、またそれが僕の中で、再度スポットが当てられるというか、そういうようなことになっていくので、今日はその話を、しようかなというふうに思っています。マイプロという方法論の話を、もちろん、しているんですが、これはお互いの人生をこうお互いから学んでいって支え合うコミュニティ作りっていうところにつながるので、学ぶこととコミュニティっていう、その今週の話にしているわけですね。では今日もよろしくお願いします。昨日お伝えした通り、マイプロジェクトという、まあ、実践を、まあ、6年ぐらい前ですかね、6年7年ぐらい前に初めてしましたということなんですが、その後ちょっとしばらく自分の中で、まあ やりたかったんだけれども、結構そのマイプロっていうのはですね、まあ、自分のことを掘り下げるミー編っていう、シートと、あとはそれを踏まえて自分がどういうことをやってみたいのかなっていうのを、ちょっと書いてみるプロジェクト編っていうシート、だいたいこの2枚で構成されてるんですけども、で、マイプロっていうものをそれぞれが考えて、それを毎回、プログラムの毎回で、お互いにシェアして、まあ、磨きをかけていったりとか自己探求を進めるっていうのを、まあ、していくのがマイプロジェクトの、基本的な進め方なんですけど、まあ、往々にしてですね、そのプロジェクト編っていうものを、まあ、ブラッシュアップしていこうとすると、それを実現するために自分一人の力ではなかなか難しいから、他の人と一緒に協力するっていう関係を築いたりとか、あとは、リソースをどこかから引っ張ってきて、そこと一緒に、組み合わせて何かできないかなっていう、そういう発想が必要になってくるっていうのが、まあ、往々にしてあるんですね。で、6年、7年ぐらい前だと、僕は今の現場に来たてぐらいの時でしたから、あんまりそのリソースっていうのを開拓できてなかったっていうところがあったので、プロジェクト編でいいねっていう風になったとしても、それをこう実現していくためのリソースが少ないっていうことが、自分の中でも分かっていましたから、あんまりこうマイプロの場を、当時は開けなかった。開いたとしても、それを実現する手立てっていうもので詰まるかなというところになってたので、あんまりその、リソースがないうちにマイプロジェクトの場をバンバン作るっていうのはちょっとなっていう風に思ってたので、しばらくやってなかったんですよ。やってなかったんだけど、まあ、だんだんいろんな実践とか知恵とか集まってきて、前とは違う状況になってきたこと、あとはコロナ禍になったということですね。この話をしたいんですが、コロナ禍になって、若者たちのこう活動っていうものはほとんど全てストップしたわけですよ。2020年ですね。で、その時に、僕はいろんな、グループを見てるんですが、その中で、まあ、代表的な若者グループの中に、自分たちでやってみたい企画を考えて、それを実行してみようっていうグループがいるんですね。で、その子たちの活動も止まってしまったんですね。で、まあ、講座型とかワークショップみたいなものだったら、まあ、たとえ止まったとしてもですね、学びを提供するっていうところで、代替措置、を取ることができるんですが、さっき言ったその自分たちのこと、自分たちがやりたいことをやってみようっていう、そういう企画グループの場合はですね、もう全く歯が立たないんですね。自分たちのやってみたいことを考えたとしても、それをやるっていうことについて、もうコロナ禍どん詰まりだったわけです。人が集まることはやってはいけない。人が、集まるっていうこと自体をしてはいけないから会議もできないとか、みたいなとこがあったので、本当にどん詰まりだったんですね。 で、その時に僕はもう考え方を変えなきゃいけないと思って、何かこう、自分たちのやりたいものをやるっていう、その、やりたいものっていうことについて、まあ、例年通り何か人が集まるイベントをやろうっていうことを目標にして企画作りをするっていうよりかは、もうちょっとその社会的状況が、あるいは市の方針としてしっかり決まるまでは、そういうやってみたいことっていうものについて実際やれるかどうかわかんないから、自己探求とか自分でやってみたいことをそもそも掘り下げるとか、やってみたいなっていうふうに思っている、こういう人たちがいるんだよっていうことをお互いに知るだとかっていうところをじっくりやろうかなと。で、そのじっくりやってる中で社会的に、こういうことならできるんじゃないか、ああいうことならできそうだぞっていうことを、まあ、やっていくっていう、そういう順番にしようと思ったんですね。若者グループは定例で集まるっていう決まりがありましたので、なので、こう、集まってやれることってなんだろうって思った時には、まずその自己探求というか、自分がそもそもやりたいなって思う気持ちをしっかり見つめるっていうところをじっくりやろうと思ったっていう話ですね。で、実際にやってみたんですね。そのマイプロジェクト。つまり、定例の会議の中で、マイプロシートですね。自分のことをこう掘り下げるミー編ってやつと、ちょっとやってみたいなって思うものを、書いてみるプロジェクト編。あとは、僕の見立てとして、やってみたいことっていうのをすぐ思いつける人は、まあ幸いなんですよね。これこれをやってみたいと昔から思っていたとか、あるいは問題意識が自分の中にあるのでこれを何とかしたいと思っているとかっていう時はプロジェクト編って結構書きやすいんですけど、その若者グループはなかなかそういう、練習というか、をあまりしてきてないということもあって、やりたいことっていうふうに言っても思いつかなかったりとか、あとは壮大なものを考えちゃうんですね。で、そうじゃなくて、で、マイプロの場合は、その小さなドゥって言ってるんですけど、大きなドゥやってみるっていうことをして、一回きりで終わるとかじゃなくって、小さなワンステップ、小さなドゥですね。っていうものをちょっとずつ踏んで、どうだったかなっていうふうに振り返って、それをサイクルとしてどんどんどんどん回す中で、自分でやってみたいこととか、そういうことをやってみたい自分っていうものを知っていくとか、それをこう磨き上げていくっていうのがマイプロの考え方なんですね。で、それをしたかったので、まずとりあえずやってみるっていうところのきっかけをつかむものとして、僕は、まあ、ミー編とプロジェクト編のシートの他に、ライク編といって、自分の好きなものとか、自分自身がこだわりがあるというか、興味があるものっていうことについて掘り下げることができる、まあ、ライク編っていうものを用意したんですね。まあ、これを用意している、マイプロ実践者の人たちも、まあ、いるんですけど、で、そこから、こういうことが好きっていうことは、何かこういうことってやれそうじゃないかなとか、あるいは逆にそんなに好きじゃないなっていうものがあるんだとしたら、それはなんかこう自分の中でこういうものっていうのがなんか嫌だなって思ってるっていうことだよねとか、じゃあそれをなんとか嫌だなっていうふうに思わないために何ができるかなとかっていうふうに、使っていくのがライク編のシートなんですね。で、マイプロの、まあ、またそれは調べてもらえばいいんですけど、マイプロのプロジェクトっていうものが、まあ、いろんなところでやられているので、いろんな人がいろんなことを言っているんだけれども、よく誤解されるのはですね、なんか社会的に良い、プロジェクト、ソーシャルグッドな、プロジェクトの方がいいとかですね、社会課題を解決するためのプロジェクトっていうことですよ。っていうようなものの方がいいとかですね、すごいソーシャルなものじゃないと、最終的にそこに磨き上げていくっていうことじゃなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思って、なんか地域課題の分析とかですね、それに対して何ができるかっていうことを考えさせるみたいな、プログラムが特に学校で流行ってるっていうふうに僕は思ってるんだけど、だと思ってるんですよ。なんだけど、マイプロの考え方っていうのは、そういう考え方を全く取りません。全くというか、そういう考え方から始めません。代表性って言葉をよく使うんですけれども、自分自身が、個人的だなというふうに思っているものでも、実はそれって同じような思いを持っている人が社会のどこかにいるかもしれないっていうふうにマイプロは考えます。で、もしそれがいろんな人たちが、思っているものを、その人がたまたま思ってるっていうことであれば、その考え方としては、その人が代表して、もっと何とかしたらいいなって思ってくれてるってことなんですね。 ってことは、その何とかしたいなっていうことに対して手立てをその人が考えることができれば、結構な人の役に立つことができる。それって社会的に意味のあることが起こせるかもしれないっていう考え方になっていくわけですね。だし、あるいは世の中の人にあまり共感されないなと思っていて、自分だけがなんかな、これはなっていうふうに思ってるっていうものがあったとしても、その場合でも意味があると。それって世界の中のなんとかなんないかなっていうふうに思ってるそのことにその人だけが気づいてるっていうことなので、これってすごいイノベーティブなことが考えられる可能性がある。世の中の誰も気づいてなかったことにその人は気づいてるって話なんだから、いずれにしろその人がなんだかこういうふうになったらいいのになとか、こういうふうにしたいなって思うものはいろんな人々のことを代表して考えているだとか、それを考えることによって必ず社会とのつながりがあるというふうに考えるのがマイプロなんですね。ソーシャルアントレプレーナーを育成するときの、方法論として立ち上がったっていうことがあるので、マイプロっていうのはそういったこう起業家というか起業家精神、というものを磨き上げるっていうプロセスと非常に似ているので、こういう考え方を取るっていうことがあってですね。まあ、なので、その自己探求をしていくっていう時に、プロジェクト編と自己探求っていうのは必ず、ワンセットなんですよ。プロジェクトだけを評価するっていうことはしない。プロジェクトを見るのは人を見よっていうふうに言うんだけれども、プロジェクトの良し悪しとか、プロジェクトの質を上げていくんじゃなくて、それはあなたとしてどういう問題意識のもとで やりたいと思ってるんだろうとかっていうところを、ミー編とワンセットで見ていったり、みんなからフィードバックもらったりってするのがマイプロなんですね。っていうことがあるので、多分にこれって、何か自分たちがやってみたいことを考える企画グループに対しても意味があるというふうに思ったんで、まあコロナ禍にそれをやってみましたと。で、じっくりこれはやれたのでですね、かなり効果はてきめんでした。その中でも、こう、実際にこういうことができたらいいなって、自分の掘り下げから、周りの人から、いいね、やってみたらいいじゃない、やろうよ。むしろこれをこういうふうにしたらさ、みんなでできるじゃんとか、あなたのやりたいことはこういうふうだったら、どうかな、みたいなこととかが話し合いとしてどんどん盛り上がっていく。決しておせっかいではなくてですね、自分のそのやりたいなって思う気持ちをいろんな人が大切にしてくれるっていう、まあ、グループ作りはできていましたので、そこをベースにやってみようっていうふうに周りが、みんなが、そしてそれぞれがなっていくってなると、それはとてつものエネルギーを生むんですね。で、実際に、そこから立ち上がったプロジェクトっていうのがポコポコできて、実際にその中の何個は、そこの企画グループのメンバーがコラボしてやるってことになったりとか、独自に自分で立ち上げて、その企画メンバーをまた別で募ったりとかっていうふうに発展していくものが、そこから何個も生まれていくっていうことになります。コロナ禍でじっくり考えるっていう、取り組むっていうことができたので、そこをむしろ丁寧にやったことが、その先のこう自分とつながり、自分と自分がつながる、自分がなんか自分自身とつながるっていうプロジェクトをやれるようになってる子が格段に増えたっていうことがあって、これはね非常にこう今の現場で、思いを持ってやってるプロジェクトっていうものの源流をたどるとマイプロに当たることが結構多かったりするんですね。で、それもあったし、まあ、独立してマイプロの講座っていうのも、やったりとかして、このマイプロの考え方、お互いの人生を支え合うっていうことを、まあ、自分の、プロジェクト、マイプロジェクトっていうものを通して、知っていくとか感じていく、体感していくっていうことを、まあ、2年間、講座プログラムっていう形でやったりとかして、それも、結構、まあ、その集まってくれたメンバーたちの間では流行ったりしましたね。で、最後に、僕がやっていた、その、マイプロの講座、まあ、講師に、マイプロをずっとやってる、社会人の方を迎えてやった講座があるんですけど、その方がですね、書いたチラシのリード文というか、呼びかけ文がとても心に刺さるものがあるので、それを最後に紹介して、このマイプロの話の締めとしたいかなと思います。コンセプトはですね、やりたいことっていう話ですね。やりたいことを、知らず知らずのうちに抑圧してきちゃってるんじゃないか我々はってことですね。まるでやりたいことを、ね、やろうと思ったらなんかこういうふうにした方がいいよとか、これはできないよとか、やりたいことを他の、ものにすり替えられたりとか、頭ごなしに潰されたりとかっていう経験を若い子たちは、まあ、ともするといっぱいしてきてると思うんですけど、やりたいことってやっていいんだよねっ っていうような、呼びかけ文になっています。最後にそれを、話させてください。やりたいことってやっていいんですか？学校の課題、部活、勉強、仕事、終わりのない目の前のやるべきこと、やれば誰かに褒められることを、それなりに、自分なりに頑張ってきた。だけど、あなたのやりたいことって何？と聞かれたら、その答えになるものは持ってない。その問いからずっと逃げてきたんだ。まだわかんないよって、そんなの考えなくていいっていう誰かの声に甘えていた。でも、はっきりとわからなくても、こっちかもしれないと囁く自分の中の小さな声に耳を傾けてみたら、それを私のプロジェクトにしてみたら、誰かが喜んでくれた。自分の嬉しいことが分かった。自分の苦手なことが分かった。そうか、これが私なんだ。そうか、やりたいことってやってみることでしか見つからないんだ。今、ここから私の人生を踏み出そう。ということです。今日も聞いてくれてありがとうございました。また明日お会いしましょう。このラジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしています。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りはスタンド .fm のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。シラさんでした。